ナチュラリストポッドキャスト、
週末の退屈と好奇心に10時の特集、
北公平の親子教育相談所。
さあ、今月から復活ということになりました。毎月第3土曜日のこの10時台はですね、通信制普通科東林館高等学校理事長の木田光栄さんにいろいろ教育のこと、はい、親子のことを相談のためのというコーナーです。よろしくどうぞ。
こちらこそお願いします。
今月から復活ということで、
はい、
改めて東林館高校どんな高校か教えてください。
はい、福山市に本校がありまして、はい、呉市に分校があるんですけども、うん、不登校の子どもたちとか、うん、なかなかこう既存の学校に会いづらくなった、うん、子どもたちを中心に、うん、専門的にサポートさせていただいておりまして、うん、広島県内中心に今270名ほどの生徒が在籍しておりまして、うん、一番特徴はやっぱりこの、教職員にみんな心理ケア、カウンセリング等々できますので、うん、そういった心理ケア、心の土台の部分を、作ってあげながら、次のステージへ、羽ばたけるようにサポートしているというのが一番大きな特徴です、はい。
言ってみればあれですよ、今の時期って五月病って昔言ってたじゃないですか。
はいはいはい、
今はどうなんですか。
やはりゴールデンウィークとかですね、この後も夏休みもありますけども、やっぱり長期休みの後にやっぱりご相談っていうのはやっぱ多いですね。
あ、そうですか。
でもそこまでは一生懸命頑張ろうって頑張られるんですけど、なかなかこう休みに入った時にですね、そこから先が続きづらくなってっていうご相談もやっぱり多いですね。はい、
福山と呉ということですが、広島でも相談乗ってもらえるんですか。
はい、広島にもサポート校っていうですね、普段通ってこれる場所を作っておりますので、いろんな各地からご相談いただけたらなというふうに思ってます。
と思ってます。またいろいろちょっと質問があったら皆さん送っていただきたいんですが、今回はですね、木田さんが目に見えない大切なこと、実践から生まれた発達障害コミュニケーションという本を出されまして、今日は発達障害についてちょっといろいろテーマにお話をしていただこうと思うんですけど、手紙をちょっとね、紹介したいと思うんですけど、息子の場合はということですが、息子さんが発達障害だったと思うんですけど、息子の場合は保健婦さん、幼児の言葉教室、小学校は言葉の教室で、その都度適切なアドバイス、クラス以外に学校に居場所があったことがラッキーだったと思いますみたいなことがいろいろ書いてあるんですが、しかし本人はもちろん兄弟がいるんですね、この子には。母親にとって義務教育中の学校は居心地のいいところではありませんでした。特に兄弟の小学校は次男が発達障害なんですね、のとばっちりで嫌だったかもしれません。全学ね、一クラスしかない、今少子化で。だから余計目立つってことになるんですかね。次男は精神的に幼く、懲戒でも校長先生の挨拶に受け答えをしていました。大抵1年生の1学期後半ぐらいでそんな子は いなくなるはずですが、彼の場合はこれが次男は4年生まで続いた。当然、こいつは、ね、何こいつみたいな、でなっていくじゃないですか、やっぱり。そうすると、兄弟もね、そう言われるのがちょっと嫌になると。ところがある日、校長先生の挨拶を次男がしなくなったのです。先生から連絡があり、最近懲戒で校長の挨拶に反応がないので、何かあったのかと。それは彼が成長したと思ってくださいと。今までは二人称の世界が三人称の世界に気づいた。これで周りの人にも意識が行くようになったので、いいことですよと言われた。校長先生にとっては、次男の受け答え楽しみだったんで、これから楽しくなるかもしれないということですけど、こういうことはね、次男にとって私にとってもありがたいことだったけれども、他の保護者から見たらさ、ね、木田さん、校長先生の受け答え、どういうことですかね、校長先生の受け答えに挨拶する、受け答えに答えるっていうのは、校長先生喋ることを、
返すんでしょうね、言葉をね。
返事するってことでしょうね。みんな、こんにちはで、こんにちは、
返
すのはいいんだけども、本編の話になっても、
こううなずいたりとか、言葉にこう
出したり、
リアクションするっていうことだと思う
んですけど、そうですね。皆さんお休みはね、楽しく過ごされましたかみたいな、こう皆さんに対してのね、やっぱ挨拶されますよね。そういう時に多分ね、何々やってたとかって
言うんでしょうかね。発達障害の多くはコミュニケーションスキルの遅れがあります。まだ高校大学の場合は何とかしても、ここからですが、働くとなるとそうはいかない。親としては自立して働いてほしい、コミュニケーションスキルがネックの人にとってスタートからハンディがある。そのことを分かっている人は社会で何パーセントいるんでしょうか。教育での発達障害の認知度は、だから学校とかでの発達障害の認知度は私たちの頃より上がりましたが、 この会社というかね、はい、社会に行った時はどうでしょうか、大人の発達障害について理解している人はいくらいるのでしょうか、発達障害というのは本人がそのことに気づき受け入れ、一生そのことと付き合って生きていかなくてはなりません、そのためには正しい知識啓蒙活動が必要です、ということで、
ね、おっしゃる通りだと思います、ね、やっぱただ今お手紙の中にもあったんですけど、はい、やっぱり発達障害って言われている、まあ、子どもたちも、要は発達しないわけじゃないんです、要はさっき成長しているように本人のペースに合わせてやっぱり成長していってるわけです、やっぱり一番差が見えやすいのがやっぱ思春期の時なので、やっぱり私としてはその思春期の間をいかに心を砕くまでの挫折感を味わうことなくやっぱ通過をさせてあげたいな、やっぱりみんなでこう理解をして、本人が先ほど言われた、まあ、難しいと言われても就労に向かって社会に出ることに向かって、まあ、羽ばたいてほしいなという思いがありますね。
やっぱりこれ思春期の時に、その周りからこう周りの環境がなんて言えばいいですかね、馬鹿にされたりとか、お前はダメだみたいなことになると、心の折れ方っていうのは大きい。
そうですね、やはりやっぱ傷つきやすい面も持ってますので、子供によっては、まあ、それは我々だって同じだと思うんですけども、ただやっぱり周りの先ほどの啓蒙活動が大事だっていうふうにおっしゃってたんですけど、それも私もすごく大事だと思ってて、やっぱり今企業さんからも幹部に要発達障害の、まあ、疑いのある、まあ、社員がいるから、まあ、その社員に対しての対応の仕方のための、まあ、研修会を開いてほしいというご依頼も結構いただいてますので、まあ、そういった、まあ、企業さんもですね、やはりこう努力をして理解をしようとされている企業さん、私の感覚ではもうだんだんだんだん10年前と比べるとやっぱり比べ物にならないほど増えて、特に中小企業を中心に増えてきてるなっていう印象が私の中にはとてもあるので、そういった活動は、まあ、私としても続けていかなきゃいけないなというふうには思っています。
例えばその発達障害って、まあ、たくさんね、いろんなのがあると思うんですけど、一口に言うとどういうふうに思えばいいですかね。
まあ、一口に説明するのはすごく難しいんですけども、難しいですね。まあ、主にはですね、先天性のですね、まあ、脳機能障害が原因だと言われてて、ただその脳機能障害がなぜ起きるのかっていうのはまだ医学ではまだまだ解明されてないところが多くてですね、で、まあ、乳幼児期から症状が出てくると言われてます。言葉が遅れてたりとか、なかなかこう目が、例えばおっぱいあげてても目が全然合わなかったりとか、まあ、小さい時からこう症状が見えやすいというふうに言われてます。で、まあ、思春期になってくるとですね、例えばこう相手の気持ちがなかなかつかみづらかったりとか、例えば場に合った、場に即したこう行動や言動がなかなか取れなかったり、まあ、教室をうろうろしたりとか、それから忘れ物が多かったりとか、まあ、そういったこう症状、まあ、症例がよく言われてますね。
これ木田さんがそもそも発達障害を取り組むようになった、学ぶようになったって、やっぱり教育現場でそういうのが事例が増えて
きて、そうですね。あとはまあやはり我々の学校というのがですね、先ほども言いましたけども、既存の学校になかなか会いづらくなった子どもたちを専門に支援してるんですが、やはりこう既存の学校校の中ではですね、なかなかサポートしきれない子どもたちが抱えている症状の一つとしては発達障害というのが非常にあるので、発達障害をの症状を抱えているためになかなか今の学校現場と合わないという子どもたちもたくさんいてですね、そういった子どもたちを専門的に支援していこうと思うとですね、そういった勉強を重ねないといけないということで、まあ、お世話になっている小児科医の、まあ、本の中でも登場しますけども、小児科医の先生にご指導いただきながらということで、ずっと勉強し続けてきました。
まあ、ちょっと周りの方でちょっとその、ね、弟さんがちょっと発達障害 で、はい、でお姉ちゃんはまあ小学校にいるんですけど、まあ、その今度入学するときにちょっとこうお姉ちゃんがちょっと逆にこう、まあ、ちょっと恥ずかしいとか、なんか嫌だとか、なんか言って、そこのまあケアも、まあ、お母さんはちょっとすごい悩んでいらっしゃるっていうのがあったんですよね。で、私たちもそういうこともなんだろう、まあ、自分の子供にもそういうことを言って、まあ、言ったりしたんですけど、こういうことがあって、なんか何々ちゃんはそうらしいのねとか、でなんか、まあ、でもなんか本当に私たちはそこまでね、
はい、
保護者として、あまりね、あ、そういうこともね、あるな、
あるよな
って思ってるんですけど、うん、やっぱ当のご本人はね、
そうですね、当事者からすると、僕すごく大事なのはやっぱそういうケースってすごく多くて、だからそれは例えばご兄弟がそういう症状を抱えてて、まあ、例えば先ほどの例で言うとお姉ちゃんが嫌だっていうのであれば、多分お姉ちゃんだけちょっと呼んであげて、その本音の部分を僕は引き出してあげたらいいんじゃないかなと思うんです。嫌だっていう、そうよなって、嫌よな、恥ずかしいよねって、でもさて我慢してこうやって妹のことをよう見てくれよるな、ありがとうねっていう、そのコミュニケーションが僕はすごく大事だと思ってて、
そこに蓋するんじゃなくて、
そこなんでそんなこと言うのとかじゃなく で、ただそれは妹が聞くと妹はやっぱりショックを受けるので、うん、その人誰も妹がいないところで2人で、
うんうん、
よう頑張ってくれよるねって、うん、お姉ちゃんがそうやってやってくれるとすごくお母さん助かるよっていう気持ちをお母さんも伝えてあげるっていうのが私はすごく大事なことなんじゃないかなと思います。
一方でこういうメールをいただきました。児童館放課後児童クラブというのがあるんですかね今、はい、そこの臨時指導員の方からですけども、はい、発達障害のことは私が子供に関わる仕事をしてるんですが、指導員の立場から発達障害を疑われるお子さんをよく目にします、うん、でも親御さんのプライドが邪魔をするのか、親御さんが自分の子供が他のお子さんと違う発達障害かもしれないということを受け入れがたく、そのお子さんの個性特性を伸ばす指導を避けてしまい、どうしてもみんなと一緒にと強く願われることが圧倒的に多いです。これこちらからもお子さんが発達障害の疑いが見受けられるとは言い出しにくいので、どうしても親御さんが望まれる他のお子さんと一緒の指導になってしまいます。中にはすぐに手や足が出て他のお子さんとトラブルになるお子さんもられて、指導にはとてもエネルギーがいります、うん、みたいなことをこう書いていただいて、やっぱりこのまあそれも親の気持ちなんてすっごいよくわかるけど、うん、そこで受け入れることの難しさ、
これはありますね、うん、ただ今ね、あの市民の方からのお便りだと思うんですけど、はい、まあ、すごく日々ご指導支援でご苦労なさっている様子がすごくよくわかります、うんうん、でやはりただやっぱ親の立場としては、うん、なかなかそこの受け入れがたいという気持ちは、まあ、すごくこう、まあ、当然というか当たり前だと私は思ってまして、うん、あの1975年にあのドローターという方が障害需要のこう段階的モデルというのを出してまして、うん、要はこうお医者さんから、うん、お宅のお子様は障害ですよってこう宣告をされた時に、特にお母さんがどういったこう心理経過をたどるかというのをですね、モデルを出されてるんですけど、まず一番です、これあの本にも書いてるんですが、まず一番ですね、あの必ずショックを受けます。心にこうショックを受けてやっぱり逃げ出したい気持ちとか、まあそういった気持ちになります。で第二段階としてはですね、否認に入ります。いや私の子は、自分はそうじゃないって、うちの子はそうじゃないって。でこの時期にですね、いわゆるこうドクターショッピングといって、いろんな医療機関を渡り歩くお母さん。
はあ。
これ私のところに相談に来たお母さんはですね、うん、私に会う前に50箇所医療機関もありました。東京、これ広島の方なんですけど、東京や大阪にも、
まあ、
否定してほしいから。それは否定されるお医者さんいます。それはどういうお医者さんかというと、発達障害ということを知らない、知識として知らないお医者さんは症状だけ見てこうですよねって言われますけど、でもそれって子供のためにならないじゃないかってずっと悩んで、なんでまあ私のところ相談来られたんですけど、やはりうちの子はそうじゃないっていう、まあ否認をしたい、否定をしたい。で第3段階がですね、悲しみと怒りの時ですね。なぜ我が子だけがこんな障害を持たなきゃいけないんだ。で悲しみや怒りを感じて、でそれを乗り越えてようやく今度適応に入ります。
あ、じゃあ適応までに、
はい、
かなりの段階が、
だんだんとこう受け止めて、それを受け入れ始めて、で最後に再起、再び起き上がるという再起の段階。この子のためにじゃあどういうふうに親として関わったらいいんだろうっていうのが最後の段階で来る。ただこれ最後の段階来てもやっぱりそこの間をやっぱり人間ですので、行ったり来たりします。
そうですよね、
すぐに適応までいけないけど、はい、時間がかか
ります。
行ったり来たりもありますよ、
だからそこの、ね、そのスピードだったりとか、それを軽減させてあげるっていうのがやっぱり周りの方々の理解だったり取り組みだったり、言葉かけ一つで本当にお母さんっていうのは、まあ、特にお父さんもそうですけども大きく変わってくるので、まあ、周りのサポートがすごい大事だなっていうことをこのドローターさんはおっしゃりたいんだろうなというふうに思いますね。
最後にね、この方こんなこと書いてらっしゃるんです、うん、他の子と違うというとまだまだマイナス負のイメージが強いのが現状です、うん、その子その子に合った教育ができる懐の広いまたいろいろな経験豊富な指導者が多くなり、個性を伸ばす教育が広がっていく社会になっていけば素晴らしいと思います。
そうですね、うん、やっぱりあの私は1にも2にも信頼関係の構築じゃないかなと思います、うん、あの発達障害っていう、 こうラベル付けをするのが本質ではなくって、うん、先ほどあの一文字さんもあの言われてたんですけど、発達障害って言葉自体はだいぶ広まってきたんですけど、うん、でそうなると今どういう段階かっていうと、うん、あ、この子発達障害だからっていう理由にして、こう関わらない理由にしている周りの大人の方とか、まあ例えば学校の先生とかっていうのが少しずつなんかすごく増えてきたんじゃないかなって、私
それはそれでマイナスですよね、
危機感を感じてて、 そもそも発達障害というラベルを貼ることが本質ではなくて、あくまでそれは診断名をつけることであって、そうじゃなくって本質はそういう特性があるんだったら、じゃあどういうふうに関わろうか、どういう言葉かけが有効なんだろうか、どういう取り組みがいいんだろうかっていうことを考えて、その子にとってプラスになっていくってことが一番の本質だと思うので。
そうですね、レッテル貼りになったらね、ちょっと嫌だな。
なのでやっぱり一番はやっぱ信頼関係だと思いますね。
言葉って本当パッと聞いたらそれでなんか蓋してしまう思考もあるし、でもまあ実際それ自分の子がね発達障害って言われたお母さんはそのもう日々その子のにも向き合いながらそのことも受け入れながらなので、しかもそれで本人だけじゃないご兄弟とかいろいろなことにこう目を配ってるので、本当それこそお母さんのその心のなんていうんですかね、こうまあケア点じゃないですけど、なんていうんですかね、お母さんお母さんお父さんとねっていうのも実感しますし、
やっぱり周りの対応っていうのは一人一人変わってくるわけです、
一人一人変わってきますね。でただまあすごく大事なことっていうのが、信頼関係作れてれば必ずそういうお母さん、私の経験上そういうお母さんも、ちょっとうちの子のことで相談があるんですけどって向こうから言ってきます。向こうから言われたら、そこであ、もし気になるんだったら私知ってるお医者さんいらっしゃるからご紹介しましょうかとか、知ってるあの臨床心理士の先生いらっしゃるからおつなぎしましょうかっていうと、スムーズにやっぱり言葉が運びやすいですよね。まあ、一つ保護者の方、知っとっていただきたいのが、やはり、発達障害という診断を受けることで、特に子供のうちはですね、受けられる行政サービスはたくさんあるということは、やっぱり知っとってご存知いただいておいた方がいいかなというのは。
受けられる行政サービスっていうのは、
例えば、こう、県や市から補助が出て、例えば、こう、児童デーとかですね、そういう専門的な機関にですね、補助金を受けて、診察とかのお金で、こう、専門的なケアをしてもらえるサービスであったり、まあ、いろんな、こう、サービスを受けられるので、そこの違いはあるかなっていうのは思います。
最近さ、コミュニケーションスキルっていう言葉がやったらもう周りにいっぱい増えて、なんていうんですかね、でも本当のコミュニケーションというのは今北さんがおっしゃったように普段の信頼から生まれるような気がします ね、
そうですね、
はい、もう
そう思います。だから、ね、他の子と違ってて私はいいと思いますし、ただお母さんへの伝え方としては、まず本人できてるところで今ここですよって、本人こういうこと頑張ってますよって、さらにこうしていこうと思うとこういうことが課題ですよって、こういうことをこういうふうに直していく必要がありますよっていう、こう伝え方の順番であったり、そういったこともすごく大事なんじゃないかなと思います。
今最初のお母さんが言ってましたけど、子供の時はまあなんとかなるけども、これから仕事をなんとか自立してほしいというのは本当に親の願いだと思うんですけども、それは実現できる。
できると思います。はい、彼らに合った仕事っていうのもありますし、特性を生かした仕事っていうのもできると思いますし、それからもっともっと各企業の理解も進んでいくんじゃないかと思いますし、で当然これから少子化になっていきますので、当然各企業も戦力としてやっぱ彼らっていうのを欲しいと、
なるほどね、
まあ、そう思えるようなやっぱ地域や社会にしていくというのは私の中ではすごく大事にしていることですので、
はい、なんかね、お恥ずかしながらその発達障害の子も発達するんだっていうのを改めて北さんに言われて、 そんなことすらちょっとなんとなく思考が停止してた自分にも、はい、今日
これからちょっと教えてもらいたいと思いますので、
そうですね、よろしくお願いします。
フォーラムがあります。
あ、はい、はい、
6月の19日、
19日の日曜日にですね、はい、福山市の方でですね、これからの子どもたちに必要な力とはというですね、まあ、今自動車の運転技術進んでますけど、やっぱり AI 人工知能が非常に活発になってて、もう10年後にはもう半分の仕事がなくなるんじゃないかと、まあ、言われてるこの時代の中で、じゃあこれから子どもたちは何を身につけていく必要があるのかというですね、
まあ、だって親が経験したことのない時代に突入するわけですからね。
ですので、これ東林館高校のホームページに詳しく案内のしてますので、ぜひ皆さん、
東の林の館でございますので、東林館高校のホームページ
無料でございます
ので、無料のセミナーでございます、6月19日もチェックしていただきたいと思います。北光栄さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。